チームリオンの皆さん、こんにちは。リオンです。今回は大学4年生の後編ということで、インカレの話をしていきたいと思います。あとはちょっと声を聞いたがると思うんですけど、花粉症でちょっとやられてます。はい、じゃあ、話していきたいと思います。最後のインカレ当日はいつもになく落ち着いて会場に着きました。結構試合の日はどんな相手でも、地区予選とかでも朝からスイッチ入れてかなり緊張感を持っているタイプなんですけど、まあその日はすごいめちゃめちゃ落ち着いてました。会場は代々木体育館だったんですけど、着いたら名古屋学院が札幌大学と試合をしてました。でまあその勝った方が、僕らが仮に拓殖に勝ったらやる相手でしただったので、まあ見てたし、名古屋学院が勝つと思ってたんですけど、試合が終わってみると予想とは違くて札幌大学が勝利しました。でその時札幌大学には今群馬にいる田原、同い年の田原がいました。でまあ名古屋学院はライバルでもあるんですけど、やっぱり同じ地区のチームが負けてしまったっていうことでちょっと残念でした。それにまあリベンジも果たせなくなってしまったので、まあすごい残念でした。でまあ僕らの試合がいざ始まり、まあ僕が始まってすぐにまあ1本スリーポイント決めて、まあ今日はすごい調子がいいな、いけるって思いました。でその時後から聞いた話なんですけど、拓殖は僕は外のシュートが全くないっていう風にスカウティングをしてたらしいです。なのでまあ1本目はあんまりプレッシャーもなく打てたので、すごいそれでリズムになれました。でまあ僕前半で 12-3 点決めて、まあ他のチームメイトも良かったし、すごいいい形でリードして前半を終了しました。まあやっぱでも相手は関東の一部で点差は 2-3 点しかありませんでした。リードしてたものので、後半に入りまあ僕は前半と同じで調子もよく、まあ3クォーター残りで10点ぐらいのリードかな。でその時に僕足つっちゃって、まあちょっとそれでやばいと思ったんですけど、まあその時一回引いて、まあほぐしたりしました。でまあ僕らは選手層はあんまり厚いチームじゃなくて、むしろ薄いチームなんですけど、だから自分が出なきゃやばいと思ってすごい焦ってたんですけど、まあ後から出た4年生とかが、出た人みんな活躍して、もう本当にチームとしても雰囲気かなりいい状態になって、僕はそれから出ずに、試合が終了しました。で終わってみると94-67で、拓殖大学に勝利しました。で4年生になってやっとインカレで初勝利、しかも関東一部のチームに勝ったのは本当に嬉しかったし、4年間の努力やまあいろいろ辛かったことが報われた一瞬でした。でまあその時に本当にいろんな感情が込み上げましたね。まあ泣くとかはなかったんですけど、でその時まあヘッドコーチじゃなくて、監督、総監督みたいな人がいるんですけど、まあその人はずっと関東を倒すっていう目標を持ってリクルートしてたんで、その人は感動して泣いてましたけど、まあチームとしてすごい大きな一勝をすることができました。でまあそうですね、僕は最後まで出てたら多分もっと感動してたと思うんですけど、もう足つってストレッチしてもらいながら塩分を取るために塩おにぎりをベンチで食べてました。で喜ぶなんかブザービーターとか、その24秒のブザービーターとか3を味方が決めて、相手がタイムアウト取ったりした時とかに喜んでコートに行こうとしたんですけど、それで足つったりして結局今日もう出れないなと思いました、その時は。でまあ2回戦目はまあ札幌大学、名古屋学院に勝った札幌大学とになりました。でまあ1回戦の勢いもあってリードを許すこともなく13点差で勝ちました。でそれでベスト8が決まり、 順位決定戦があるために最終日まで試合ができることになりました。これは本当にすごい幸せなことで、インカレで5試合もできるっていうのが決まりました。で、試合が終わってすぐに、同じ東海地区の学専大学のヘッドコーチがこっちに近づいてきました。で、その人のイメージはすごい怖い人で、僕は正直あんまり関わりたくないなと思ってたんですけど、やたらとテンション高く「お前らよくやったな」と言って近づいてくれて、なんかすごい褒められました。で、ちょっとなんか普段とギャップがありすぎてちょっと僕は引いてたんですけど、で、後から聞くと、東海地区のチームがベスト8に入ったのが十数年ぶりらしくて、まあそれを聞いて、まあそんだけテンションが高いのも理解できました。で、やっぱり普段はライバルなんですけど、やっぱり同じ東海地区っていうことで、まあそうやって喜んでくれたのはすごい嬉しかったです。で、まあ次の相手なんですけど、次の相手は、筑波大学です。で、前の年は優勝してて、その時いた筑波のメンバーは、馬場雄大と京都にいる三田丈太郎、まあこれは北陸の同級生なんですけど、あと横浜の生原とか島根の杉浦、川崎の青木など、もう本当にもうみんなが知ってるような選手がかなり揃ってました。で、本当に関東でもズバ抜けて強かったです、その時は。で、試合してみて結果的にはもう36点差で大敗して、もう悪夢でしたね、本当に試合は。で、筑波は1日中日があったんで、その僕らのスカウティングする時間が1日あったんですけど、もう徹底的にスカウティングしてて、もう本当に僕らがやろうとしたプレー全部潰されて、もう僕らのしたいことを全くできずに、もう本当に完封されて負けたっていう形になりました。でも、まあその世代というか、その年最強のチームと試合ができてよかったし、まあ結果的には筑波が、インカレ2連覇という形で、2連覇か3連覇、3連覇か忘れたんですけど、まあその年もインカレ優勝しました。で、まあベスト4の意味は消えたけど、最終日まで順位決定戦ができるし、まあその筑波に負けた次の日、関西学院大学に勝ち、その最終日ですね、5位決定戦では青学に負け、6位でインカレを終えました。で、まあベスト4に僕らと、その関東以外だとベスト8には、名古屋経済大学と関西学院大学しかいませんでした、関東以外のチームは。で、まあ僕らは6位で、関西学院大学は結果的には8位で終わったんですけど、まあそのインカレの最終的順位で見ると、まあ関東以外のチームで僕らより上のチームがいないので、まあ関東以外の中では一番強いって自分たちの中で言い聞かして、まあすごい喜んでたというか、まあ終わり方としてはすごい自分たちの中では良かったんではないかなって思いました。で、まあ目標のリーグ戦優勝、西日本優勝、インカレベスト8の目標はどれも達成できなかったんですけど、まあすごく充実した4年間で、まあ名家だからこそチームと一緒に個人としても、まあ成長できたし、たくさん使ってくれたから、まあ今こうやってプロ選手としてもできてると思いました。で、僕が思うのは、高校生はみんなやっぱり関東の大学が強いし、まあ関東の大学に行きたがるんですけど、やっぱり行きたがるやつ人が多い分、上手い子もやっぱり集まるんですよね、関東の大学には。だから、まあ伸びしろがあって、すごい将来性がある選手も、まああんまり高校の時出てなくて、でもやっぱり関東に行きたいって言って関東に行くと、結局試合に出れずに、その伸びしろも発揮できずに、こう終わってしまったりが結構あると思うんですね。でも地方の大学ってやっぱり関東に比べるとレベルがちょっと落ちるんですけど、まあでもその分インカレに出れるっていう可能性も、可能性っていうか、インカレに出れるハードルは関東に比べるとまあ下がるし、まあそうやってインカレに出て、そうやってアピールするチャンスも関東の大学 にいるよりもあったりすることもあるし、やっぱり一番は関東の大学にいてもプレータイムがもらえなかったらあんまり意味がないというか、そうやってもしプロに目指してるんだったらプレータイムってすごい大事だと思うんですけど、そういった部分では、地方の大学はプレータイムがもらえる可能性もあるし、自分の頑張り次第ではそうやってたくさん試合に出れるので、まあすごい進路で悩んでる高校生とかで、まあ、関東に行こうか地方の大学に行こうかっていう子たちがいると思うんですけど、僕は結構地方の大学をおすすめしたいというか、まあ、地方の大学だからこそ見れる夢があるんではないかなと思ったりしてます。まあそんな感じで本当に4年間なんていうかな4年間本当に成長し続けた4年間になったと思います、大学4年間は。でまあそこからプロの世界に飛び込むんですけど、まあまたその飛び込むとかプロの世界での話をまた来週以降話していきたいと思うので、またお楽しみください。ありがとうございました。では。